Okay, let's get into the Word of God this morning.
今朝、神様の言葉に移りましょう。
Let's read our key verse if we can get it on the PowerPoint this morning.
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。PowerPoint お願いします。
Paula さん、PowerPoint お願いします。Okay, let's say our key verse together.
鍵となる聖書の箇所を一緒に読みましょう。
せーの。For we walk by faith, not by sight, living our lives in a manner consistent with our confident belief in God's promises. Amen.
日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。神の約束に対する確信と一貫した生き方をしています。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your love and grace upon our lives.
あなたの愛とあなたの恵みを感謝しています。
You truly are the strength of our lives.
あなたは本当に私たちの人生の力です。
Give us understanding of your word today.
今日あなたの御言葉が理解できるように助けてください。
Let it not just be in our heads, Lord, but let it be in our hearts.
それが頭の知識で終わらずに、あなたの御言葉が私たちの心の中にしっかりと入りますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So this will be the last time for this year, for this series.
メッセージのシリーズのシリーズはですね、今日が最終となります。
And we're talking about fix your eyes on Jesus.
それはイエスから目を離さないというメッセージですが。
And this part of the series is remember to remember.
そしてこのメッセージのシリーズの中で今私たちは忘れずに覚えておくということを見ています。
We've been learning that remembering is a central theme in the Bible.
覚えておくということは聖書の中心的なテーマとなっているということを見ました。
Because God knows how easily we forget the good things He's done in our lives.
というのは神様がなさった素晴らしい働きを私たちは忘れてしまいがちであるということを神様がよく知ってらっしゃるから覚えていなさいと私たちに常に言うんですね。
And so Moses gave the Israelites practical things that they could do to intertwine into their daily lives so they would remember.
ですからモーセという人が聖書に出てきますけれども、彼がイスラエル人のリーダーであって、リーダーとしてイスラエル人に対してですね、彼らが実際にこれを行ったら神様がなさったことを忘れずに覚えておくことができますという方法を日常生活の中でに組み込んでできるやり方を教えていました。
And so in Deuteronomy 4:9, he said, "Be careful never to forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live. Be sure to pass them on to your children and grandchildren."
新命記というところ、聖書の中にありますが、そこの4章の9節でこのようにモーセは言っています。ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供たちや孫たちに教えなさい。
Amen. So there's many things that I could talk about. There's many more things that I could talk about how we canThings that we could do to keep remembering how good God is.
神様がどれだけ素晴らしいお方かということを忘れずに覚えていくためにこうしたらいいですよという多くの方法がありますが。
But I wanted to end on this one this year on tithes and offerings.
その方法の中で今日最後のポイント、それが11献金と献金。
And I could actually have named this generosity.
そしてこのポイントを寛大さというふうに名前をつけることができます。
That tithes and offerings and being generous helps us to remember how good God is.
11献金、献金を通して私たちが寛大さを表すことができたら、それを通して神様がどれだけ素晴らしいお方かということを忘れずに覚えていくことができるんです。
In fact, Moses said in Deuteronomy 12, verses 5 to 7,
モーセという人が先ほどの新命記というところでの12章の5節から7節でこう言っています。
He said, Rather you must seek the Lord your God at the place of worship He himself will choose from among all the tribes, the place where His name will be honored.
ただあなた方の神主が ご自分の住まいとして皆を置くためにあなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねてそこへ行かなければならない。
There you will bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, your sacred offerings, your offerings to fulfill a vow, your voluntary offerings, and your offerings of the firstborn animals of your herds and flocks.
あなた方は全焼の生贄や他の生贄、十分の一とあなた方の奉納物、聖願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物、あなた方の牛や羊の産子をそこに携えてきなさい。
There you and your families will feast in the presence of the Lord your God, and you will rejoice in all you have accomplished because the Lord your God has blessed you.
そのところであなた方は家族の者とともにあなた方の神主の前で祝宴を張り、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。
You know, there are many verses both in the Old Testament as well as the New Testament that talk about tithing.
旧約聖書の中においても、また新約聖書の中においても、多くの箇所でその十一の捧げ物ということを語っています。
I'm not going to give you a systematic theology about tithing today.
そして今日はですね、その十一献金、十一の捧げ物というものが聖書の中から見てみるとこういうものですよという感じで、詳しくは説明しませんが、
But tithing was not only an Old Testament, but it was also a New Testament habit to do.
十一の捧げ物、十一献金と今呼んでいますけれども、それはですね、旧約聖書においても、また新約聖書においても行われたものであります。
And if you want to know more about tithing, you can talk to your life group leader, or you can come and see us, and we'll be more than happy to show you from the Bible.
その十一の捧げ物、十一献金についてもっと詳しく知りたい方はですね、自分のライフグループのリーダーに聞いてください。また牧師に聞いてもいいですので、もしぜひ来てください。
But Moses told the Israelites that you must seek out the place of worship and bring your offerings, bring your tithes and your offerings.
モーセはイスラエルのためにこう言っていますね。自分が礼拝する場所を探し出して、その場所に行って、そこに捧げ物を携えていきなさい。
Why did Moses say that?
どうしてモーセはそのようにイスラエル人に言ったのでしょうか。
Because Moses wanted to make sure that they were coming to honor God, not only with their lip service, worship, but also with their material possessions.
モーセがその言った理由は、イスラエルの民がその礼拝する場所に行って、ただ口だけで礼拝の心を表すだけではなく、やはり実際に捧げ物を持って礼拝の心を神様に表しなさいという意味があったからです。
It would help them to remember that God comes first in their lives.
そして捧げ物をすることを通して、やはり神様が自分の人生において一番のお方であるということを忘れずに覚えておくことができるんですね。
And as they bring their tithes and their offerings, they would rememberThat God takes care of all of their needs.
そして十一の捧げ物を持っていくときに彼らが思い出すのは、神様が私の必要を満たしてくださるお方だということです。
So giving our tithes and our offerings is a way to remember that God is our provider.
ですから私たちもですね、十一献金また捧げ物普通献金をするときに思い出すのは、神様が私たちの備え主、必要をすべて満たしてくださるお方だということです。
And I could tell you so many stories of how God has provided for us both financially and in many different ways.
そして私もですね、神様からの経済的な備え祝福を多く体験しました。また経済的な面だけではなく、人生のいろいろな領域において神様が豊かに祝福してくださったことを体験し、証しすることができます。
When we are giving tithes and our offerings and when we are being generous, it shows God shows His favor so many times.In the stories of our lives.
そして、私たちが十一の捧げ物、普通の捧げ物ですね、普通献金を通して、寛大さ、 心の広さを表すときに、
That God's favor is so intertwined into our stories.
神様の寛大さ、神様の豊かな祝福がやってきて、私たちの人生の中に実際に流れ出てくるんですね。私たちの人生のストーリーの中に、その神様の寛大さが現れます。
And it's a way because, you know, God's Moses said here at the end, you will rejoice in all you have accomplished because the Lord your God has blessed you.
先ほどのところで、あなたの神、主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。
And so when you bring your tithes and offerings to church and put them in the pouch or basket, whatever we have up front.
皆さんが教会に来て、その献金の時間になって、この赤い袋の献金袋の中に皆さんの献金を入れるときに、
I would encourage you don't do it out of obligation.
義務だからやらなくちゃいけない。義務だから捧げるという心を持たないでください。
But as Moses said, rejoice in all that God has done in your lives as you bring it.
皆さんが献金をするときにですね、先ほどモーセがイスラエル人に言ったように、神様が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しんで、その心を持って捧げてくださいということです。
And remember that God is your provider.
そしてそれを捧げるときに、神様が自分の備え主だということを思い出して捧げましょう。
Now Christmas is coming up.
クリスマスがやってきます。
How many remember the story of the birth of Jesus and the wise men?
イエス・キリストの誕生、そして、博士たちのお話、皆さん覚えていますか？
After the birth of Jesus, there were wise men who came seeking for Jesus.
イエス・キリストが誕生された後、東方の博士たちがイエス・キリストを探し求めてやってきたんですね。
In fact, we can read it in Matthew 2, verses 1 and 2.
そのお話がマタイによる福音書の2章の1節から2節に書いてありますが、
It says, After Jesus had been born in Bethlehem of Judea during the reign of King Herod, wise men arrived in Jerusalem from the east and asked, Where is the one who is born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him.
イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見ましたので、拝みに参りました。
Sometimes we read over this and we don't even realize how amazing this is.
私たちこの聖書の場所をですね、読むことあると思うんですが、これを読んでもこのことがですね、どれだけ素晴らしいかということを読み落としてしまうことがあるんですね。
Now, when you come to church, you come to meet with Jesus, right?
皆さんこの教会に来て日曜日の朝の礼拝に来るときに、私は神様に、イエス様という神様に会うために行きますという目的で来ると思うんですが、
How long did it take you to get here?
自宅からですね、教会までどのくらい時間かかりますか
？30 minutes?
30分ぐらいの人。
Who did it take 30 minutes to get here?
30分ぐらいで来れる人。
About 40 minutes.
40分ぐらいで来れる人。
50 minutes.
50分ぐらいだいたいかかる人。
1 hour.
1時間ぐらいかかる人。
Okay. Anyone longer than an hour to get here to meet with Jesus?
1時間以上かかる人、教会に来るのにいないかな、この中には。
Do you know how long it took the wise men to get to meet with Jesus?
皆さん、この聖書に書いてあるこの東方の博士たちがイエス様に会いに行くまでにですね、行くのにどのくらいの時間かかったか皆さん知ってますか？東方ですかね、東の方からこの博士たちはエルサレムにやってきたんですが、
I don't know exactly, but it took anywhere from 2 months to 5 months for them to reach Bethlehem.
正確な時間は分かりませんが、言われているのは2ヶ月から5ヶ月ぐらいかけて彼らはイエス様のところに行ったと言われているんですね。
Anybody willing to travel 2 months to get to church?
皆さん2ヶ月間かけて教会に来ようと思う人いますか？
They put in their time
彼らは時間をかけたんですね。
They put everything on hold in their lives to go and meet with Jesus.
イエス様に出会うために、イエス様のところに会いに行くために、彼らは今までやっていたことを全部横に置いて、中断して、時間をかけて、イエス様のところに行ったんですね。
And they finally get to Bethlehem and they get to the house where Jesus is at.
そして、ベツレヘムにやっと着いてイエス様がおられた場所に着いたんですね。
See, many people get the nativity set wrong.
よくですね、こうナティビティセットといいますか、イエス・キリストの誕生のこうなんていうかな、セットがあって、ここにイエス様がいて、マリアとヨセフがいるというこうセットがこう実際にこう飾り物があるんですが。
When you look at the nativity set, you see the shepherds and the wise men meeting Jesus in the in the barn,
ですね、その馬小屋の中に、イエス様がいて、お父さんお母さんがいて、そして、羊飼いがいて、博士がいるっていうこうセットがよくねありますよね、飾り物が。
The wise men were not at the manger.
でも実はですね、その時にその馬小屋にはですね、博士は実はいなかったんです。
It took them 2 to 5 months to get there.
っていうのはですね、その博士たちは2ヶ月から5ヶ月かけてそこに行ったので、そのセットのね、飾り物はちょっと違うんですね、実は。
Matthew 2:11 it says, after they went into the house, not into the barn, after they went into the house and saw the child, not the baby.
というのは、そしてその家に入ってというのはその博士ですが、その馬小屋ではなくて家に入ったからね。その家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだと書いてあります。
With his mother Mary, they fell down and worshipped him.
その家に入って、そして母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。
Now we need to remember that these were men of great stature from their own country.
ですね、この博士たちはですね、地位の高いですね、男性たちであったということを思い出してください。
They were very wise and very wealthy men.
彼らは賢くて、そしてとても裕福な男性たちでした。
But they had a great desire to go and meet the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus.
でもそのような博士たちが主の主王であるイエス・キリストに会いたいという強い願いを持っていました。
And how did they show their worship to Jesus?
そしてその彼らがですね、イエス様を拝みたい、礼拝したいという気持ちをどのような方法で、形で表したでしょうか。
It says they fell down and worshipped him.
で、ひれ伏して拝んだと書いてあります。
It doesn't mean that they just got down on their knees and they worshipped him.
ただこのようにひざまずいただけではなく、
When they saw Jesus, this word, they fell down, actually means that they collapsed.
このひれ伏してと書いてあります。イエス様を見て、そしてひれ伏したと書いてありますが、もうそれはもう倒れたというような形ですね。
Or they threw themselves down in worship to Jesus. Yeah, they threw themselves down. It wasn't.
自分自身の体をですね、もう床のところにもう倒れるようにして、そしてイエス様を拝んだ、礼拝したんですね。
They were overwhelmed with meeting Jesus.
もうイエス様に出会えたので、もう圧倒されるような気持ちになったんですね。
Think about our own worship.
では自分の礼拝を見て考えてみましょうか。
Sometimes we shout and cheer more at a sports event, soccer event, or baseball event than we do when we come to church to worship the King of Kings.
王の王を礼拝するために教会にやってきて礼拝する時よりも、テレビとかでですね、スポーツをの試合を見る方がもっとエキサイトして興奮するってことがあるんじゃないでしょうか。
They traveled a great distance to meet with Jesus.
でもこの彼らというのは、先ほどの博士たちは彼をイエス・キリストを見つけるためにですね、遠くからやってきました。
And so how did they worship Jesus? They traveled a great distance.
ですから、その博士たちはどのような形でイエス・キリストを礼拝したでしょうか。まず一番はですね、彼らは遠くから、東方からやってきてイエス・キリストを見つけるためにそうしたんです。
They fell down in worship.
そして彼らはひれ伏して拝みました。
And what did they do after that?
その後彼らはどうしたでしょうか、礼拝するために。
Does anybody know?
皆さん知ってますか？
They gave.
彼らは
They gave with extravagant giving.
彼らは法外に捧げたということはもう想像を超えた素晴らしいですね捧げ物をしたという意味です。
This was their practical response to worshiping Jesus.
これがですね。
They gave this.
これが捧げたと、普通以上にですね、素晴らしい、寛大に捧げるということを通して彼らはイエス・キリストを礼拝したんですね。
There's a lot of people that want to worship Jesus.
イエス様を礼拝したいですという人がたくさんいますね。
But they don't want it to touch their time or their finances.
イエス様を礼拝したいですと口では言うんですが、でも時間は費やしたくない、献金もしたくないっていう人もいるんですね。
But their practical response, it says they opened their treasure sacks and offered him gifts of gold, frankincense and myrrh.
こうして、宝の箱を開けて黄金、乳香、薬物を贈り物として捧げたと。
They didn't do this out of obligation.
彼らは義務感からこのような素晴らしい捧げ物をしたのではありません。
They were not even Israelites.
彼らはイスラエル人でもなかったんですね。
They came from a very far country in the east.
彼らはもう遠く遥か彼方の東の方に住んでいました。
Their traditions and their religions would be completely different.
彼らの宗教とか習慣は全く違っていたんですね。
But they set aside their religions, they set aside their time, and they went and worshiped Jesus.
彼らは自分の宗教ももう横に置いてイエス様を求めて見つけて礼拝しました。
And they were overwhelmed when they found Jesus.
そしてイエス様を見つけた時に。もう圧倒されたんですね。
I think when a person truly finds Jesus, I believe it changes something in their heart.
ですから人がイエス様に出会ってイエス様を見つけた時にですね、その内なるものが実際に何か変わると思うんですね。
And it will cause a person to truly become more generous in life.
そして内側が変えられるので、もっと寛大になると思います。
Because that is the character of God.
というのはなぜイエス様に出会うと寛大になれるか
っ
ていうのは神様のようになるから。イエス様は寛大な神様だから
Sorry. God first gave to us, right?
ですね、神様が寛大というのを思い出してください。神様がまず最初に私たちに捧げた。
He gave his only sonSo that we could have forgiveness of our sins.
神様が私たちに捧げてくださったのは一人子であるイエス様。そのイエス様がこの地上に来たので、そのおかげで私たちがの罪が許されて永遠の命を得ることができるんです。
He gives us new life through Jesus Christ.
イエス・キリストを通して私たちは新しい命を得ることができます。
And He gives us life eternally in heaven because of Jesus Christ.
イエス・キリストのおかげで私たちは天で永遠の命を持つことができます。
This was the wise man's response in recognition of who Jesus is.
ですから、イエス様がどういうお方であるかということが分かったときに、この博士たちはこのように答えたんです。
They understood what it meant for them personally, as well as they understood what it meant for the world to have Jesus come.
イエス・キリストがやってきたら、イエス・キリストがやってくる。やってくることが自分個人的にどういう意味であるか、またこの世の中に対してどういう意味であるかということを彼らは分かっていました。
And it caused them to open up their treasure sacks and to give generously, extravagant generosity.
そして彼らはそれが分かったので、その宝の箱を開けてこのような捧げ物を贈り物としてイエス・キリストに捧げました。
It was birthed out of their heart and love for what God was doing.
そして神様がなさったことに、なさっていることに対しての心がこれを通して捧げ物を通して現れています。
They didn't give out of their leftovers.
ですね、残り物から彼らは捧げ物をしませんでした。
Says they opened their treasure sacks.
そして、宝の箱を開けてと書いてあります。
And so my question today is, what treasure sacks are you carrying aroundThat have not been offered to Jesus.
ですから皆さんに今日聞きたいことがあります。皆さんとですね、まだイエスに捧げていないどのような宝の入った袋を持ち運んでいますか。
What are the treasures in your life that you haven't given to Jesus?
ということはですね、皆さんの人生で自分が大切にしているもの、これは私の宝だと思うことで、まだイエス様に明け渡していないことがありますか？あったらそれは何でしょう？っていう意味です。
Are there finances? Are there talents? Is there time that you've tried to keep for yourself?
皆さんの経済、皆さんの能力、才能、また時間なので、イエス、時間のようなものの中で、イエス様に捧げるべきだけれども、まだ捧げてない自分だけにとっておいてあるものってありますか？
What treasure sacks?Have you held on to and kept closed away from Jesus?
これは自分にとって大切だと思える、まあ、それを宝の入った袋と今呼んでいますけれども、それをまず開けずに、そこを閉めておいて、もう自分だけで開けて自分のために取っておくっていうもの、これはイエス様にはまだ捧げないっていうものが皆さんありますか？あったら何でしょう？
And so we've looked at the Old Testament.
今までですね、その旧約聖書のところを見てきました。
Let's take some time and look at the New Testament now.
今からですね、新約聖書の方を見てみましょう。
What happened to new believers who put their faith in Jesus Christ?
イエス・キリストを信じてイエス・キリストに信仰を置いた信仰者というものはですね、何をしたでしょうか？
And have we reached that?Kind of love and faith in Jesus.
そして彼らが持っていたような信仰、彼らが持っていたような愛に私たちはどうでしょうか？到達しているでしょうか？
Acts 4 verses 32 to 33.
使徒の働きの4章の32節から33節。 It
says, Now all the believers were one in heart and soul, and nobody called any of his possessions his own. Instead, they shared everything they owned.With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was on them all.
信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべての上のものにあった。
Think about that.
考えてみてください。
Have we reached that kind of generosity?
私たちはこのような寛大さに、到達しているでしょうか？
The new believers didn't give out an obligation.
ここで信じた者たちのはですね、捧げ物をしたんですけれども、義務感からしたのではありません。
But it was out of response to what Jesus had done in their lives.
彼らの人生でなさったイエス様の素晴らしい働きに対する反応答えとして捧げたんですね。
They became extravagant givers.
彼らはですね、もう通常なレベルを超えたレベルで捧げ物をしたんですね。
Because they understood that being forgiven of their sins and having security to be, have eternal life with God.
というのはですね、罪が許されて、そして永遠に、永遠の命をいただいて、永遠にイエス様と神様と生きることができるということが分かって、
was worth more than anything they owned or had here in this life.
それを受けることによってですね、この地上で持っているものはそれに比べることができない、罪の許しと永遠の命はそれ以上に素晴らしいものであるということが分かったんですね。
Because this life is short.
というのはこの地上での人生は短いですね。
Even if we live to be 100 years old, compared to eternity in heaven, it's not even a drop in a bucket.
ですね、この地上でですね、もし100歳まで生きれたとしても、永遠に神様と生きることはですね、永遠に神様と生きていくということは、この地上で100歳まで生きたとしても、その100歳の人生というのは、ただの水一滴にしか過ぎないでしょう。
Think about the ocean.
海を想像してください。
Now think that the ocean is completely dry.
海の水がなくなってしまって乾ききってしまったということを想像してみてください。
And your life 100 years is one drop of rain into that dry ocean.
皆さんの人生100歳まで生きたとして、100歳という人生はですね、その乾ききった海のに落ちる一滴の水としかにしか過ぎないんですね。
Does that really make a difference to the dry ocean?
ですからもし海が乾ききっていたらですね、水が一滴落ちても何か変化というものをもたらすことができるでしょうか。
Think of eternal life.
では永遠の命を考えてください。
And the ocean is full.
永遠の命というのはその海がですね、海に水がいっぱいあるということですね。
Which is greater?
どっちが素晴らしいでしょう。海に水がいっぱいある状態と乾ききった海に一滴の水が落ちていること、どっちが、想像してみてください。どっちがもっと素晴らしいでしょう。
See, the new believers understood how great, how awesome to have eternal life with God really meant.
この新約聖書の時代のこの信じた者、信仰者というのは永遠の命をいただいて、永遠に神様と生きていくことができるということがどれだけ素晴らしいかということをしっかりと知っていました。
And it caused them to hold on to their possessions very loosely.
ですからその永遠の命ということを考えていたので、この地上で持っている自分の所有物というものを手に握りしめて自分だけのものにしようとはしなかったんですね。
And instead of looking inward, they were looking outward with generosity.
自分と自分だけに目を向けることをせずに、周りに目を向けて、寛大な生き方をしていました。
Their worship of Jesus produced extravagant giving.
ですから彼らがイエス様を礼拝するというその礼拝の心がですね、法外にも想像をはるかに超えた寛大さということを通して現れていました。
Jesus had touched them to their very core, to their very soul.
そしてイエス様が彼らの魂の奥底にその中心の部分に触れてくださったんですね。
And the Bible says that this is what happened to everyBeliever.
そして聖書は言っていますね。この今私が言ったことが全ての信仰者、信じる者たちに起こったと言っています。
It doesn't say one out of five believers shared everything in their lives.
信仰者、信じる者たちのうち5人のうちの1人だけが自分の持っているものを全て共有したとは言っていないんですね。
Acts 2:44 it says, and all the believers.All the believers.
使徒の働きの2章の44節はですね、信者となった者たちは皆、全員、みんなと書いてあるんですね。
All the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need.
信者となった者たちは皆、一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。
They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and what? Generosity. All the while praising God and enjoying the goodwill of all the people, and each day the Lord added to their fellowship those who were being saved.
そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美しすべての民に好意を持たれた主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
That kind of extravagant giving is hard to imagine, isn't it?
ですね、今ここに書かれているその寛大さというのはですね、通常をはるかに超えていますので想像もできないものであります。
It's hard to imagine. I admit, it's hard to imagine sometimes.、
ね、このことはですね、私も想像できないぐらいです。
Would I be willing to sell my house to meet the needs of someone else?
誰かが必要を持っているからじゃあ私は自分の家を売ってでもその人の必要を満たしてあげようとするだろうかって考えるんですね。
Would I be willing to sell my car in order to meet the needs of someone else? Would I be willing to sell my car?
また誰かが何か必要を持っているから自分はじゃあ自分の車を売ったお金でその人の必要を満たしてあげようとするだろうかって考えるんですね。
But yet those who are putting their faith in God, faith in Jesus,
でもですね、イエス・キリストの信仰を置いた者たちは、
were overflowing with the desire to meet together to worship.
真心を持って喜びを持って、毎日、共に集まって神様を賛美したんですね。
Meet together to learn more about Jesus.
そしてまたイエス・キリストのことをもっと知ろうと思って共に集まったんですね。
Meet together to help each other and just be full of joy.
そして共に集まって喜びを持って互いを助け合った。
Because they were remembering what Jesus had done.
それをできた理由はイエス様がなさった素晴らしい働きを、御業を忘れずに覚えていたからです。
They were remembering what it meant to have faith in a God who takes care of them.
そして彼らの世話をしてくださる神様を思い出すことができたからです。
They were remembering how much God had forgiven them.
そして彼らをどれだけ神様が許してくださったかということを忘れずに覚えていたからです。
Now, I'm not telling you to go sell your car or to go sell your house.
そして私今ですね、皆さんにじゃあ自分の車を売ってください、家を持っている方は家を売ってくださいとは言っていません。
And not everyone in the New Testament during that time sold everything. They did sell things, but they didn't all sell everything. Some sold things, but not everyone sold everything they had.
ですね。全ての人がですね、自分が持っているものを全て売ったわけではありません。この新約聖書において。
But they all became extravagant givers.
でも彼らは自分のできるところで、想像を超えた素晴らしい寛大さを持って捧げたということです。
And there actually was a time when we were living in America, we had a house and there were some needs for the church. And so we went to the pastor and we said, you know, do you think we need to sell our house to help the church meet these needs?
アメリカ、すみません、私覚えてない。私たちがですね、アメリカに住んでいるときに教会である必要があったので、自分の牧師にですね、この必要を満たすために私たちの家を売った方がいいでしょうかって聞いたこと実はあるんですね。
And the pastor told us, no, that's not needed. It's okay.
でもその牧師先生がそこまでする必要ないですよって言ってくれました。
But we were willing to help meet the needs of others.
でもその時に私たちは他の人の必要を満たしたいという心があったことは確かです。
But I think the more we gain in this life, the more possessions we have in this life, the more difficult it becomes to be generous.
でもですね、この毎日の生活の中でもっとより多くのものを手に入れて自分の所有物が多くなれば多くなるほど寛大に捧げることがもっと難しくなるということが起こると思うんですね。
Because before you can become generous, you first have to give your trust to Jesus.
というのは私たちが寛大に捧げることができる前に私たちがまず最初にイエス様に信頼することが必要だと思うんですね。
You can't be the kind of generous person that God wants you to be unless you've first given your trust to Jesus.
まず最初に自分の信頼をイエス様に捧げていなかったら、私たちはイエス様の神様の御心にかなった寛大なものとなることはできないと思います。
Faith is voluntary.
というのは信仰というのは自ら自発的にすることです。
That right? God does not force you. We don't hold a gun to your, to your, to you and say you have to put faith in Jesus or else we're going to shoot you.
私たちは鉄砲をですね、誰かにこう突きつけて、イエス・キリストを信じなさい、イエス・キリストに信仰を置きなさいって、それはできない、しないですよね。
There's actually religions that do that.
そのようにですね、強制的に信じろっていう宗教もあるかもしれませんが、
They actually say, give up your faith in Jesus or we will shoot you.
それかですね、あなたのイエス・キリストに対する信仰を捨てなさい、もし捨てなかったらあなたを撃ち殺しますよっていう人もいますが、
That happens in the world today.
今日の世界の中でそういう迫害というのは起こりますが、
But Jesus
起こっていますが、
wants you to trust in him first.
でもまず最初に何よりもイエス・キリストは私たちがイエス様を信じてイエス・キリストのみに信仰を置くことを望んでいらっしゃいます。
To make him first place in your life.
ということはイエス・キリストをまず自分の人生の第一のお方として生きていく。
First place in your interest, first place in your time.
そして自分の興味のあるところ、自分の時間においてもイエス・キリストをまず第一にしていく。
first place in your relationships.
また私自分の人間関係においてもイエス・キリストを一番にする。
And yes, first place in your finances.
そしてもちろんですね、自分の経済においてもイエス・キリストを大事にしていく。
Because Jesus says, even in Luke 12:34, Jesus says, wherever your treasure is,There the desires of your heart will be also.
というのをイエス・キリストはこう言っています。ルカの福音書の12章の34節。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。
The wise men found their joy and their treasure in finding Jesus.
東方の博士たちは、
The wise men found their joy and their treasure in finding Jesus.
イエス・キリストを見出す、イエス・キリストを見つけるというところの中に喜びと宝を見出しました。
And they opened their treasures and they gave to Jesus.
そして自分が持っていた実際の宝の箱を開けて、その宝をイエス・キリストに捧げたんですね。
Now, as Yuya announced today, we are having a special offering on Christmas Day.
先ほどゆうやくんがアナウンスしてくれましたけれども、来週の日曜日のクリスマス礼拝の中で感謝献金という特別な献金をしますが、
We're not asking you to give out an obligation.
その時に皆さん義務感から捧げないでください。
Even if you don't give, you're welcome to come and celebrate Christmas with us.
もし捧げ物を用準備してない方もですね、歓迎します。イエス様の誕生を来週、お祝いしましょう一緒に。
But an important way of saying Jesus comes first in my life is to give for the Christmas offering.
でもですね、イエス・キリストは私の人生でまず最初の第一のお方ですということを実際に表す形はやはり感謝の献金を捧げることだと思うんですね。
Last year we had a special offering on Christmas also.
去年もですね、クリスマス礼拝の時に特別献金の時間を持ったんですが、
And afterwards we had many testimonies of how God had just done.So many different things in their lives because of the offering that they gave first to Jesus.
まず最初にですね、感謝の献金をイエス様に捧げたゆえに、その後イエス様が、神様がこれだけ私に大きな祝福をしてくださったという証をたくさん聞いたんですね。
But the reality is that Jesus doesn't need your money.
でも実際はですね、イエスはあなたの金銭を必要とはしていません。
The church really Doesn't need your money.
教会は皆さんのお金を必要としてないんですね。
Yes, we have loan payments, and yes, we have utilities, and there's lots of different things that we have to pay for.
もちろんこの教会をやっていくゆえにですね、ローンの支払いとか、光熱費とかいろんな支払いはありますけど。
But we don't exist whether you give or whether you don't give. We will exist if God wants us here.
でも私たちがこの教会として存在してこれからやっていくのは、皆さんが捧げるか捧げないかということにかかっていません。私たちはこの場所に存在できるのは神様がここに存在しなさいとおっしゃってるから。
Jesus doesn't need your money. He wants what it represents, your heart.
イエスはあなたの金銭を必要とはしていないが、それを象徴するものを欲している。それはあなたの心です。
I want to see you receive the blessing that God has prepared for you through your giving first as an offering.I want to see you get receive what God has prepared for you because you're giving.
皆さんが捧げるから、神様がその心を見て豊かに祝福してくれる、その皆さんがそれによって祝福されている姿を私は見たいと思います。
But more than bringing an offering to Christmas,
そのクリスマスに特別献金をすること以上に、
which I think is very important,
それは大切ですけれども。
I'd rather see you bring someone with you.
皆さんが誰かお友達をね、普段教会に来ないお友達を連れてくる姿をもっと見たいです。
To celebrate Jesus with us.
イエス様をとイエス様のことを私たちと一緒にお祝いしてくれるお友達をご家族を連れてきてください。
But the giving of the Christmas offering is a way to remember what God has done in your life.Through this whole year.
その感謝献金を持つその理由というのは、この1年間、神様が、イエス様がこれだけ素晴らしいことをしてくださったということを表し、それを感謝をする心を表しています。
Because Jesus is the reason we celebrate Christmas.
というのは、このクリスマスのお祝いをする理由は、 イエス・キリストだからです。
If you only have a Christmas cake and Kentucky Fried Chicken, you're missing the point of Christmas.
ですね。イエス・キリストなしで、ただクリスマスケーキとケンタッキーのチキンだけでクリスマスのお祝いをしてしまったら、クリスマスの意味を全く見逃していると言えるでしょう。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
We thank you, Lord, that you are the reason for Christmas.
イエス様、ありがとうございます。あなたがこのクリスマスの理由であるから。
Help us to remember why we celebrate Christmas.
ですから、あなた、どうして私たちがこのクリスマスのお祝いをするかというその本当の理由を私たちが忘れないように助けてください。
Help us to remember why we give, Lord.
そして私たちがどうして捧げるかというその理由も忘れないように助けてください。
Help us to remember why we give tithes and why we give offerings.
そして私たちがどうして十一献金を献金するのかということを忘れないように助けてください。
Lord, and I pray that you would make us all extravagant givers.
そして私たちが寛大にもう通常以上に寛大に捧げることができるその捧げるものとして、となれるように助けてください。
And we would see more miracles, more signs and wonders, Lord.
そしてまたもっと多くの奇跡や不思議な技が見れますように。
In Jesus name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. 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 God bless you.
神様の祝福がありますように。
Let's stay for life group.
ぜひ皆さんライフグループ残ってください。